ビートルズのシーザーウーマンを聞いていただきました。もう40年経つんですねという方もいらっしゃるかと思うんですけど、私はまだ生まれておりませんでした。ちなみに
私はとっくに生まれてました。
はい、ではですね、今日最初の話題なんですけど、ホロヒラ隊の植樹というのが先日ですね、6月24日土曜日に行われたんですけど、そちらにちょっと私行ってきて、実際に木を植えたりしてみたんで、その時の模様をちょっとお伝えしようかなと思います。でこのホロヒラ隊というのは山花地区に住んでいる方もご存知かと思うんですけど、ホロヒラ橋のたもとの、左岸の、上流側のところで、バス地底の裏に川岸ずっとあるんですけど、そこをですね、緑化、どういうふうに緑化しようかということでずっと前から話し合いしててですね、であそこに豊平川沿いにあった森を復元させようということ で2000年から、少しずつ植樹をしていって、今年はですね、それで一応計画による植樹をするのは最後だということで、植樹に行ってきたんですけど、はい、でこちらですね、長北さん、それから浅野さんもいらっしゃったりして、他に近所の方でちょっとぶらっと来てみたとかという方もいらっしゃったみたいで、本当に都会の、真ん中っていうか、
そうですね、ホロヒラ橋の地下鉄の駅を上がると、はい、すぐ左手に見えるんですね、
そうですね、そうですね、すすきのとか大通りも歩いて15分とかそんな距離のところにあるところに、森を復元させようという、壮大なプランということで始められております。はい、でこれまずどんなことをしたかと言いますと、まず行きますとですね、直径3メートルのですね、円が20個ほどありまして、川岸にそれをユニットというふうに呼んでいるそうなんですけど、そこは木くずが巻かれていて、でそこにですね、木を植えるという作業をしたんですけど、でその木については、もともとその豊平川沿いにあった在来の樹種40種類あるんですけど、みんな種を取って、種から育てて、それでそこに植えていくということをしたんです。はい、で
どこかから苗を買うということじゃなくて、はい、自分たちで作る、
はい、そうですね、育てる、これは北海道工業大学の岡村先生 の, やってる生態学的コンパ根植法と、はい、それで乗っ取って、岡村先生も実際いらしてたんですけど、でそれで、種から育てるということでやっておりまして、で植樹っていうと大体、イメージとしては普通の人のイメージってやっぱりまっすぐに植えますよね。
そうですね。はい、特に日本人ってやっぱり一義なんですね。はい、水田と同じように米と同じようにまっすぐと植えてしまうっていうのがあるんですね。
はいはい、そうですね。であとは苗って大体どれくらい、15センチとか10センチとかそんなもん、
そうですね。
ですね、多いですよね。そうなんですけど、ここのやつはもう種から育てた苗だってことで、もうちっちゃいのだと2、3センチとかっていう。
じゃあまだポットの中に入ってない状態ですよね。はいはい、
植えて、その木くずを上からかぶせるともう見えなくなっちゃうぐらいのすごいちっちゃい苗ばっかいっぱいあってですね、でそれを植えていくんですけど、で植えるときにいろいろ注意が言われまして、でまずなぜ木くずがそのように巻かれているかというと、これは土が出てるとそこの土の中にある毎度種子、種、他の草の種が出てきてしまって、で草の方が成長が早いんで木が負けてしまうんで、その土を かぶすために木くずをまず巻くということですね。それから木くずを巻くと水が下に溜まるんで、蒸発しないんで溜まるんで保水力もあるということと、はい、でもう一つですね、掘った時にその、土を掘って避けて、それで苗植えてまた土戻すんですけど、その避けた土も上に置いとくとそこからまた草出てしまうんで、その土も絶対に木くずの上に置かないでほしいということで戻して、それで
じゃあまたその上に木くずを
置いて、はい、はい、でそのサークル3メートルのサークルの中に、等間隔でこうその前にですね、40種類の中から1人10種類1サークルにつき10種類自分の好きな苗を選べるんですけど、はい、いろんなのあったんですけど、やっぱりバットの材料になるんで青玉も人気だったんですよ。青玉も最後の方いたら売り切れ状態だったんですけど、
皆川さん何選ぶんですか？
私はですね、春にで投票と 山具屋と、あ、私長北さんと一緒にやったんで、半分は長北さんが選んで、
あ、じゃあ1個5本ずつですか。
はいはい、そうですね、そんなような感じで、まあ青玉ももちろん選んだんですけど、はい、でそんな感じで選んだのをそうやって植えていくんですけど、これはやっぱりさっき見あの言ったようにまっすぐには植えないでサークルにこう丸く植えていって、それであの自然にあの育てるということで、その植えた木同士でやっぱり競争してって、
そうですね、はい、競争が始まりましたね、
はい、でそれで強いものが残ったり残っていってあという感じで、あとはまあ灌木も中にはあったりするんで、あの橋取りとか、はい、あったんですけど、そういうような感じでいろんなのを植えて、で自然の森に復元しようという、はい、計画のがこのコロヒラタイの植樹です。はい、
結構広いですよねあそこね。
そうですね、あの
どれがあるのかな、そこの
200メーターぐらいありますかね。あの幅はそんなにないですが、幅は20メーターぐらいなんですけど、あの橋から上流に向かって200メーターぐらい道路が走ってるんですけど、で一番奥に行き止まりのところになんかあの会社があるんですけど、でそこまで200メーターぐらいのところに渡って、であの何年か植樹をしてきたというところがありました、はい、
全部でその丸いユニットって何個あるんですか。
はい、ですね、1回で20個、今回20個だったんでちょっとあの詳しくわからないんですけど、それをやってたとして、まあ、今回5回目でしたっけ、ちょっと忘れてしまったんですけど、5回だったら100ぐらいってことに、であの本当の橋のたもとの方から一番その上流側の方までずっと広がってて、はい、それで植えられてますね、はい、
今年6年目ということは、一番最初に植えたのってのはどのぐらい大きかったんですかね。はい、
ですね、これ植樹が終わった後ですね、その岡村先生と一緒に6年前に見た森をみんなで見に行こうということで、あの行ったんですけど、一番上流側の方に行ったんですけど、やっぱケヤマハンノキが成長早いんですよね。でケヤマハンノキはもう4メーターか5メーターぐらいになってました。はい、で、はい、
6年で4メートルになるんですね。そうです
ね、はい、なりますね。はい、要は先駆樹種と呼ばれる種なんですけども、そういったものあの最初 その成長が非常に早いということですから、例えばまあケヤマハノキ、あるいはどうですか、柳なんかも、
あ、はい、そうですね、柳類、あと白樺もやっぱ早かった、高くなってましたね、はい、多かったですね。
そういったものが早いですね、成長。
柳の舞子って私もやったことありますよ。
あ、そうですか。
畝を作って、はい、畝にあの15センチくらいに枝を、ね、斜めに切ってこう刺すと、はい、次の年にちゃんと
出てくる、ね、そこから根が出て、はいはい、
そうでした。
そうですね、柳はですね、あの精進川で取った白柳が、うん、多く使われてたみたいで、うん、あの精進川でなんか倒木が出たか、あるいは工事で倒したやつとかを使ったりとかしたの、うん、から取った種を使ったりとか。
台風で倒れたのがいっぱいあったんだね。
そうですね、はい、なのそうですね、はい、でよく見てると、その歩いてると、その植えたのではないヌルデが1個出てたりとかしてたんで、うんうんうん、だんだんその自然に戻っていくのは、まあ、何年かかるか分かんないんですけど、面白いなっていうのが、うん、私なんか見てて勝手に思ったのは、もう豊平が沿い、もう50年か100年したらずっと河畔林繋がってて、でシマフクロウが住んでる札幌っていうのはいいなって思ったんですけど、はい、そんな感じであの植樹進められておりますの で、 であのここはあのフィコさんたちが作ったあのコロヒラタイという大きな看板があの橋のたもとにあって、バス停の裏のところにあって、ちょうど入り口みたいな感じなんですけど、でそこ道はないんですけど、一応獣道みたいになってて、中歩いたりしてもいいですよっていう風に、その器具がなければ、うんうん、見て犬の散歩とかでも歩いてみてくださいという風にあのこの会の方にも言われたんで、その、うん、特にその山花地区に住んでる方は散歩で行ってみるとか、あとは私よくあのホロヒラ橋からバス乗るときに、あそこちょっと時間あるときにあそこ歩いたりしてたことあるんですけど、そんな感じで中入ってみても構わないですよってことなんで、あの地元の森ということで山花地区の方には特に愛していただけたらというふうに思いますね、はい、
いいですね、
はい、
私も一回行ってみたいですね、
はい、行ってみたいですね、私もまだないです、
はい、近いですからね、はい、
はい、それでは2曲目紹介いたします。2曲目は、バンモリソンのムーンダンスです。